東京都社会福祉協議会会長賞、もう一つの家族、作藤井さとみ。幼い頃、父親と母親と妹の他に、私にはもう一つの家族があった。おっちゃんとあーちゃん、そしておびちゃんとぼーちゃんのいる家族である。私が生まれた昭和35年当時、まだ保育園は0歳児保育がなかった。夫婦ともども教師だった私の父と母は、産休明けに私を預かってくれるところを必死になって探し求めたようである。二人ともふるさとを離れ、近くに協力してくれるような親戚は一人もいなかったのだ。その上、私の父も母も、早くに母親を、つまり私の祖母となるはずだった人を亡くしていた。両親の願いが届いたのか、偶然我が家から歩いてほんの2、3分という距離に住む子供好きの夫婦が私を預かってくれることになった。それがおっちゃんとあーちゃんだった。決して子供がいなくて寂しかったわけではない。夫婦には多感な時期の12歳の女の子と10歳の男の子がいた。しかもあーちゃんは週末の土日に仕事をしていた。そこに生まれて1ヶ月か2ヶ月足らずの私の子守である。相当に大変だったのは想像に難くない。しばらくは預かったものの、あまりの大変さにあーちゃんと母は相談して、近くのお寺に私を預けることにしたようである。ところがお寺の人に抱っこされた途端、赤ん坊の私が火がついたように泣き叫び、帰りかけていたあーちゃんは途中でキビスを返して駆け戻り、何があっても私が育てますと言ったというのである。お寺でのことはそれから30数年後、あーちゃんが病で倒れ、すでに意識が朦朧とし、話もできない状況のその枕元で、おっちゃんから初めて聞いた話であった。まるでおっちゃんの口を借りて、あーちゃんが私に伝えようとしたように思われた。病室に私とあーちゃんの二人だけになったとき、あーちゃんの口元がかすかに動いた。意識がなくなり話せなくなってからすでに数日が経過していた。口元に耳を近づけた。お茶が飲みたい。あーちゃんは聞こえるか聞こえないかのかすかな声で、しかしはっきりと私に伝えた。私は大急ぎで看護婦さんに伝え、脱脂綿に水を含ませ、そっとひとしずく口元に注いだ。私はあーちゃんの最後の声を聞くことができたのである。それから数年後、おっちゃんの命の火が消え入りそうになった時も、私は一晩徹夜で付き添う機会を得た。私と、そして6つ下の妹は、家族同然、おっちゃんとあーちゃんに育てられた。その家の女の子を、おびちゃん。男の子を、ぼーちゃんと呼び、姉妹同様に育った。私の家にないものが、あーちゃんの家にはいっぱいあった。ひもうせんが美しい大きなひな壇飾り、御所人形や鯉のぼり、オルガンやステレオ、餅つき機やアイスクリーム機もあった。あーちゃんは手先の器用なセンスの良い人で、夏にはきれいなレース編み、冬にはあったかなセーターを編んでくれた。年に一度のお祭りの前日には、必ず新しい洋服を用意してくれた。料理も上手で、カップケーキやキャラメルは極上の優しい味がした。入学式も卒業式も、運動会も参観日も、そこにはあーちゃんがいてくれた。おっちゃんはとても優しい人だった。 私は保育園にはついぞ行かず、幼稚園に通うようになっても行くのを嫌がり、幼稚園バスが迎えに来ても頑として乗らなかった。その私を毎朝なだめすかし、おっちゃんは自転車に乗せ、幼稚園まで送ってくれたのである。風の匂い、自転車の上から見た風景を、私は未だにうっすらと覚えている。大丈夫や、かまへん。それがおっちゃんの口癖だった。今思っても、それはとびっきりの癒しの言葉であったのだ。私はその言葉にどれほど救われたかわからない。若い頃の私の両親は教育者ということもあって非常に厳しかった。母が仕事から帰宅し迎えに来てもなかなか帰りたがらない私に、母は随分寂しい思いをしたようである。働くことに一生懸命で、ゆっくりと子供に向き合う余裕など両親にはなかったことが、今の私には痛いほどよくわかる。しかし当時の私にはわからなかった。さらに私が5歳の時に父が病気で亡くなり、母の肩にすべての負担がのしかかった。父が亡くなる半年前には妹が生まれていた。母はがむしゃらに働くしかなかったのだ。寂しく孤独であったに違いない。それほど苦労を重ねた母がいるにもかかわらず、25歳の時、私はどうしても自分自身の力を試したく、夢を追いかけ上京することを決意した。茶箱に鍋や食器を詰め、荷造りを手伝ってくれたのは、おっちゃんとあーちゃんである。私は母には最後まできちんと上京することを言い出せなかった。多分、自分のやろうとしていることの無謀さと、それがどんなに母を苦しめることになるのかを知っていたからだと思う。それであったとしても、私は十分に親不孝であったのだ。親戚が一人もいない東京で、私は一人暮らしを始めた。そして、一人、また一人と知り合いを作っていった。十分にやりたいことに挑戦し、やがて結婚し、二人の子を授かった。大都会で騙されることもなく、多くの人々に支えられ、ここまで来れた理由は、ただ一つである。それは、私が生まれて最初に出会った、血のつながりのない他人と呼ばれる人が、自分を委ねても安心できる、信じることができる人だったことである。おっちゃんとあーちゃん、おびちゃんとぼーちゃんは、私にとって正真正銘の他人であるが、私はその人たちと何十年も接してきた中で、傷ついたり嫌な思いをしたことが、ただの一度もないのである。こんな幸せなことがあるだろうか。美術品でも食べ物でも、最初に上質のものに出会えば偽物がわかるという。信じるに足る人がどういう人々なのかを、私は赤ん坊の頃から直感的に学んだのである。幼い子供たちにとって、地域に住む人々が重要なのは、ここにあるように思われる。最初に出会う自分の身近にいる大人が、信じることができる存在であれば、人は、たとえその先どんなことがあっても、人を信じ、自分を信じて生きていけるのではないだろうか。母は今、ふるさとに一人で住んでいる。そして、その家のすぐ隣には、坊ちゃん夫婦が住んでいる。奥さんもとても優しい人で、時折私の母を自宅に呼んで、一緒に食事をしてくださっているようである。母は子育てのためにあーちゃんたちに出会った。そして、一人暮らしの母のそばに、今もなお、坊ちゃんがいてくれることに、私は出会いの不思議さを思う。私は50歳。坊ちゃんたちとは半世紀に及ぶ付き合いとなった。